B 面1/8。さあ、師走も差し迫った今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は、金沢市某所より、携帯の電源をオフにしてお送りしております。はい。本日メインパーソナリティを務めます、そうですね、MC 初挑戦ですね。私、DJ 長と、
マッチコでお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、この企画は前から一度やってみたかった。
ああ企画ですね。らしいですね。
以前某企画で私は残念ながら欠席をしてしまい、
そうそうそう、
非常にこう苦い涙を飲んだ、こともあったんですけどね、はい、夢かなってついに、しかも今日は初挑戦ということで、
そうですね。
喋るネタもあまり考えておらず、尻滅裂になること受け合いなんですけども、なんとかまとめて、いきたいなと思います。
はい。
さてと、早速なんですが、
そうですね。
さあ、まちこさん、今回のテーマは、
はい。
いわゆるジングルを作ろう、はい、ということですね。
じゃあジングルって何ですか。
はい、よくラジオを聞いていると、いわゆるその何ですかね、こう5秒枠ぐらいですか、10秒枠ぐらいですかね、
うん、
こういわゆる、短いコーラスが流れて、このタイトルコールを、そのメインパーソナリティ MC の人が言って、うん、で、次のコーナーに行くとか、
まあ、
CM 明けとか、うん、CM 行ってたりするような、いやそういうのをジングルって言うんですよね、うん。
ジングルベルとは関係ないんですね。
関係ないですね。あれはもうサンタ狩りが有名な某季節でありますけども、というわけで、まあ、ちょっとこれは専門用語ですかね。
ですかね。まあ、
業界用語というか、なんというか、
まあ、ジングルって言ったり、まあ、某 FM 局の系列ではステッカーって言ったりします
けど、ね、こう、それは私初耳ですね。まあ、やっぱこの、まあ、何かこの間に挟めて、かつ、タイトルコールをしてしまうみたいな感じですかね。
一般的にはサウンドロゴっていうことになるんですかね。
ああ、なるほど。ああ、そう、そうですね。ああ、それかっこいいですね。
まあ、呼び方はいくつかありますけど。
あると。まあ、はい、というわけで、まあ、一番知られているであろう、ジングルを作ろうと、
はい、
いうことで、まず一つ進めていこうかなと思います。で、私、ギターを少々たしなんでおりまして、
はい、
実はここにちょっと持ってきてるんですね。
はい。
今あのコードを何も押さえていないので非常に不協和音が鳴ってしまいましたけども、
片手にマイク持ってますから、
ちょっとこれをなかなかどうして難しいところになると思いますけども、生かしたジングルを作ってしまおうではないかというのを、うん、まあ、第1弾の第1回目の、まあ、テーマとして持ってきました、ま
あ、というか、まあ、手抜きなんですけどね
ある種そうですよね。この、まあ、いわゆるこの生で楽器で逃げるとはどうかと思うんですけども
あらかじめ作っとけって話も
そうですね、まあ、私もそうですね、ギター始めて、まあ、結構立っていたりするんですけれども、そうです、はい、私ね中1で始めましたから、私今年26ですからね、うん、13年、
そんな感じですね。
ちょっと人生半分ですね。
いや、まあ、私もラジオやった人生半分ぐらいですよ。
あ、これはもうお互いこれは一生もうなんですかね、こう途中下車もできない電車に乗ったかのような終着駅のない電車に乗ったかのようなこの気持ち、いいですね。まあ、飽きないは止まらない列車だという名言もありますので、こんな感じでしょうかね、
うん。
それで、まあ、自分で手作りで作っちゃって、
で、ね、うん、
で、まあ、何パターンか作って、何パターンか採用して、うん、今後でこううまくつなげていければいいのではないかと。
そのうちの一つをジャズっぽくお願いできますか。
ジャズですね。ちょっと離れでしょうね。そしたらちょっとじゃあマイク拾いますかね、
はい、
やってみますね、はい。というのがまあまず一つの案でいきましょうか。うん、これうまく取れてますかね、心配ですね。
大丈夫です。
大丈夫でしょうかね。で、ここでまあタイトルコールで B 面8分の6。ちょっとこう、リバーブなんかかけたりしちゃって、いいですね。ディレートをかけてみましょうか。というのをまあまずジャージー。まあ尺的にはこんなもんですかね。
そうですね。
まあ大体5秒ぐらいだと私は思ってるんですけれども、うん、尺的にはこんなもんで。
まあ、
2曲目考えてみましょうか、じゃあ。2曲目どんなテーマでいきますか。まあ、いつもジャージーということで、まず1曲、まあ、適当に書いちゃいましたけども、
まあ、
さあ、行ってみますか。しかも今日はあの5000譜を私、個人の5000譜持ってきて、もやる気満々ですからね。
手元に5000譜があ
るんですよね。
ノートがあります
か。全然書いてないところが、ちょっと今コード書いていいですかね。あ、そう、忘れそうなんで、
はいはい、
あ、ちょっといいですかね。
今コード書いてますけど、あ、タイトルっていうか、ジングルって書いてますね。ジングル1って書いてますね。
はい、まあ、ちょっと4分の4拍子で。
あ、4分の4拍子ですね。はい。あ、今、確認してますね。
これ、コードですね。
ちなみに、最初のコードは、じゃあ、C の7で。
あ、ごめんなさい。私、コードあんまり詳しくないんだわ。
C の7で、しかもこれはなんですかね。これは C の7で、 11が入ってますね。まあ、分からないじゃ分からない。
今指を押さえながら確認してますね。お、長さんいい感じ。
D のフラットだ。
五千札なのに五千になってない。お玉弱子がない。
お玉弱子で書いて。はい、ごめんなさい。一応五千札なのにお玉弱子を書かない、コードネームだけですからね。これ多分明日やげるって言われたら多分分かってないんでしょうね。これ非常に不安が残るところですが、まあこれ一つ完成ということで、うん、一夜にしましょう。
はい、
というわけでじゃあ2案いきましょうか。ジングル2と、
そうですね、
何調にしましょうかね。
何調、
何風でとかいうのでもいいですけどね。あまり無茶なことさ言わなければなんとか。
あ、ごめん、全然考えてない。
そうですね、
けどジャズっぽくって言ったから、
じゃあボサノバみたいなのにしますか。
うん、
何がボサノバかと言われると困りますが、どうでしたっけ、アルゼンチンでしたっけ、ブラジルでしたっけ、南米ですよね。
どこその辺、
この腰みのがよく似合う。
それは似合わないかも。
似合わないですかね。ボサノバで、アントニオ・カルロス・ジョビンなんていう有名な人もいますけどね、イパネマの娘でしたっけ。あとはですか、オノリサ。あんな感じですよ。
メジャーですね。
でちょっとネタを練ってみましょう。
はい、
これもまあなるべくそうですね、こう後でタイトルコールを入れることを考慮して、うん、ちょっと、短めでちょっと作ってみますので、
はい、
場をつないでください。よろしくお願いします。
はい、違う。私も指見ながら、ああこれは何のコードだって言えればいいんですが、残念ながらそこまでの知識はなく。さっきチューニングしてましたけどね、まあ、一応あの、うん、合ってる感じ。
こんなんですかね。
という
案で、そんなボサノバかといえば、その場なんでしょうか、これは。
微妙ってとか、どうですか、ね。
まあ、ボサノバ、いわゆるこうギターのようにこう親指で一つずつこう、なんですかね、いわゆるベースがやるようなラインを入れていくんですね。このコードの間に挟めていくっていうのが、いわゆるボサノバっぽいと言われる、うん、リズムの取り方なんですけどね。
そうですか。じゃあですね、この辺でちょっと曲へ行って、まあその間にちょっと話を詰めましょうか。
そうですね、行きましょうか。それではマシュさん、曲のタイトルコールをよろしくお願いします。
タイトルですか。ストラングアウト Too Close to See。
よろしく。この番組は M ステーションの制作でお送りしています。
さて。
さてと。はい。さあ、一曲聴いていただく間に。
はい。聴いていただいたんです
が。聴いていただいた。その間に。
はい。
まあ、内職でしょうかね、この場合は。この国語の時間に英単語を覚えきたかのような、この苦い学生時代を思い出しながら。ありましたね。自分の嫌いな教科の時にテストも近くなったり。ありましたね。というわけで、ジングル、まあ、案といいますかね。ジングルをもう2つばかし、
はい、
作ってみました。
はい、
1つは、これは何ですかね。ちょっとゆったりめの。
ゆったり。はい。
私はあのウクレレを弾いたハワイアンをイメージしたんですが、
あ、なるほど。
こうやっぱ楽器にやっぱ限界がありましてですね、やっぱフォークギターじゃやはりちょっとこのウクレレのあの甘いトーンにはちょっと迫りづらいところがありましてですね、たんですけど、まあ一つは、そうですね、フラダンスのイメージで、作ってみました。
なるほど。
ちょっとじゃあやってみましょうか。
もう一曲いっちゃいますか。そうですね、はい、じゃあ、でも後でまとめて聴いてもらった方がいいんですかね。
そうしますか。じゃあ、じゃあそのもう一つ、
はい、
ラストはこれは70年代フォーク
70年代
ですかね、はい、明るい井上陽水みたいな感じですか。
明るい井上
陽水、あの時は暗いですからね。さだまさし、井上陽水、
はい、
吉田拓郎、ちょっと古いですかね。あ、ちょっと新しいのか、拓郎さんは。まあ、やはりあの時代ですからね、
南こうせつとかですか。
あ、そうですね、かぐや姫、
そんな感じですね。
なんですけど、まあ、明るめの曲 で、
あ、そうです、ね、
曲調はまあメジャーですよね、これね。
そうですね、
今このマイナーの、人が死んだとかなんだとか言わないような感じの曲ですね。
当時の、
当時の歌にもありましたように。これ非常に明るい、まあ、コード、まあ、をイメージして作ったので、
うん、
はい、綺麗なコード進行だとは思いますね、自分でも。で、ね、やってみたいと思いますので、うん、ちょっとじゃあ、まあ、軽くちょっと仮に撮ってみますか。
じゃあ順に聞いて いただきましょうか。
いただきますか。じゃあ、ジングル3からいきますか、じゃあ。
あ、そうですね。はい、はい。では、弾いていただきましょうか。
はい、行きましょう。
てな感じですね。
感じですね。これもハワイのイメージをしてみました。
ハワイアンですね。
踊り子さんが見えるように、あとは皆さんの想像力でカバーをしてみましょうか。次ですね、70年代フォーク。ちょっとこれ長めですけども、
はい、
いい感じなのではないかなと自画自賛しております。はい、そこはちょっとアルペジオで弾いてみますね。はい、言います。ちょっと古っぽい気もしますけども。
古いですか。
ですかね。まあ、あとは、ここをどう載せるかですね、言葉を。
ああ、まあ、その辺は、個人的には、後で編集しないといけないな、てんてんてんっていう、
ここはやっぱり、ここは、そうですね、アーバンでメローな感じに。
アーバンでメローなんですか、
ちょっと無茶な、シンプルかつ大胆な感じでまとめちゃいましょう。
はい。まあ、ジングルも一応一通りできたということで。
ですね。
どうしましょうってことなんですか。
はい、とりあえず、まあ、テーマとしては、まあ、せっかく楽器を弾けるのを生かしてですね、
はい、
これにまあちょっと味を占めて、
はい、
2回3回とあったりなかったりするんでしょうね。
どうですかね。
どうですかね。ちょっと怖いですね。
まあ、今後の、課題というか、
なんかだんだんこう機材がこう大げさになったりするかもしれませんね。
あ、そうなんですか。
うちあの冷蔵庫台のラックがありますんで。
ほう。
実は、アマチュアギタリストのくせに金計算すると怖いんですよね。まあ趣味なんてそんなもんですよね。今まで使った金をこう電卓を叩くのは怖いと言いますかね。
軽くどんなものがそこに刺さってたり置いてあったりする
んですか。そこはまず中が、まあ、あのいわゆるラックっていうのは大きさが決まってるんですよね。あのいわゆる U っていう単位で使うんですけども、うん、まあ、
ちなみにパソコンのサーバーも U
って
書いてあるんですけど、
とりあえず一番上には中南があって、
はい、
で2番目にいわゆるまあプリアンプというのがありまして、まあ、イコライジングですかね、簡単に言うと
調整というか、
は
い、うん、
その下にパワーアンプというのがありまして、これはまあ要は音を大きくする、はい、
あ、
いわゆる本当アンプですからね、というのがあります、うん、で他にはいわゆる音変えますシーンになるものが、まあ、ギターですから、いわゆる生音はどうしても、まあ、言ったらあれですよね、こう鉄弦が張ってあるだけですからね、うん、すごくペケペケなんですよね。
あはは、
はい、なので、ちょっとこうロックのように荒々しくしてみたり、
ほう、
またはこの悲しみのアルペジオの綺麗な透き通るクリーントーンを表現してみたり、うん、なんていう風な時のに音を変えるものとして、まあ、エフェクト、
あ、
エフェクターなるものがあるんですよね。
ね、
うん、それが収まっています
。あ、なるほど。
いますし、でさらにそれを、まあ、アウトプットする、まあ、いわゆるスピーカーですよね。
あ、
はいはいはい、まあ、これも、まあ、合わせてアンプというんですけども、
うん、
なってますしね。
ほ
う。で、まあ、この今日はちっちゃいね、いわゆるフォークギターのミニサイズのやつを持ってきたんですけれども、
ね、ちょっとあの柄のところが短い
です、ね、そうですね、これちょっと小さめなんですね、持ち運びに非常に便利なんですけれども、
確かにそうですね。
私うち本職はエレクトリックギターなので。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。もう生涯メタルを、で通すことに決めましたので、メタルもんですから、私田舎もんみたいな感じで、
いやいやいや、
メタル命のメタラーですので、
はい、
で、まあ、家にギターが8本ぐらいあるんですよね。
ほう。
で他にベースが1本あって、でアコギとアコースティックギターと、あといわゆるクラシックの人が使うようなやつがあって、だいたい一通り揃っていま す、
ね。まあ、普通のギターですよね。あのアルフィーの高見沢さんが持ってるような変わったのはない
ですね。あれはなんかエンジェルギターとかありましたよね、デーモンギターとか、
なんか絵が絵っていうんですか、ギターのあの、
彫刻品みたいな、そうそうそうそうそうそう
そうそうそう
ちょっとまあ、
ではないんですね。
ちょっとあれ弾かれるところもあるんですが、ね、いやでもあれ似合うのはアルフィの高見沢なんですよね。
ただあれ弾きづらいらしいんですけど、
ね、まあやはりそれも含めて弾けるのはアルフィの高見沢さんで、
すごいですよ。
まあミュージシャンですからね。あの音楽室のあのバッハとかヘンデルの並びに高見沢さんいても分かんないですよ。
分かんないね。
それぐらいの人ですから、やはりギターもこだわっていただかないと。まあでも結局その6本8本ですか、
うん。
計算するとまあそれは恐ろしいぐらいになっちゃいますね。下手すりゃ車買えちゃいますね。高い車を買えてしまうのではないかというぐらいの勢いですので、うん、もう計算はしたくはないんですが、まあそんな、まあ、趣味といいますか道楽といいますか、それで今曲は1曲ジングルを作っちゃいましたね。
そうですね、
さあ、まあ、次回からまたネタを考えておきましょう。
そうですね。
なりますね。
まあ、まあ、ジングルもできたということで、軽く平井堅の話題でも
言ってみますか。
ザクッと平井堅固有名詞を出しましたね。
出しましたね。平井堅ですよ。ありましたありましたよ。
あ、手元に、日経エンターテインメント、2005年1月号ですか。
あ、これ最新号
ですけど。最新号ですよね。
はい、平井堅ですよ。
収録時の最新号です。
あの空港のトランジットってあるじゃないですか。
はい、
よくあの、まあ、日本帰ってきたりすると、うん、まあ、僕はあの国内乗ったことないので分かんないんですけど、いわゆるお帰りなさいとか、うん、お疲れ様でしたとか、ありがとうございましたって言うじゃないですか。
で、
平井堅の場合は必ず英語でサンキューとか言われそうですね。
まあ、ルックスが、
そう、非常に彫りの深いと言いますかね、日本人離れした、
顔立ちのいい三重県人
なんですけどね。
どね、
で、平井堅さんといえば、あれ、何でしたっけ、なんかの CM ですよね。
CM？ああ、最近のあの車の CM ですか。
あれ車の CM なんですよね。僕最初あのあれでしょ、あの子供がジュース買って偶然だねっていうやつあるじゃないですか。
ああ、
僕あれ最初絶対ジュースの CM だと思ってましたからね。あの最後まで見なかったんですよ。
ああ
、あれの第一弾であのマヨネーズ買いにかけて1日が終わったっていうのがありましたよね。ご存じないですかね。 あれの一番最初の CM ですよ。
へえ。
ケンは遠回りが好きで、
あ、
マヨネーズを買いに出かけて1日が終わったみたいな感じで、これ絶対あのなんすかね、味の素とかキューピーとかの CM だと僕思ってましたからね。
あ、なるほど。
まさか車の CM だったとは。平井堅恐るべしですよ。
まあ、それは演出の勝利っていうか。
そうですね。また子供と平井堅が似てるんですよね。あれ隠し子なんじゃないかと。
いやいや、
ちょっとこう勘ぐってみたりしたんですけどもね。まあ、有名な話で、これはどっかでもテレビでも言っちゃったらしいんですけどね、平井堅本人が、
はあ、
サザンの桑田佳祐さん、おりますよね。で、平井堅がいわゆるメジャーデビューといいますか、
うん、
レコードデビューする、まあ、アマチュア時代の時に、
うん、
桑田佳祐さんのご自宅に、
自宅
ですよ、本当に、はあ、自宅に自分で作った、まあ、いわゆるデモテープを自分で投函していたという。
あの渡したんじゃなくて投函したん
です。勝手に投函ですよ。もう身勝手な感じなんですけどね。していたという話を聞きまして
ですね。あれですね、消し印のない郵便物なわけ
です、ね。あ、そうそうそう、それです。いわゆるこうお金も払って、まあ、自分で投函してますからね。
まあ、その方が高いんですけど。
絶対高いでしょうね。明らかに手間もかかりますし、という、まあ、有名な話を私聞きましてですね。
ああ、
まあでもこれテレビでこの前言っちゃったらしいんですけれども、非常にいい話で、
やはり
こ
うそれは、
うん、表現したいと言いますかね。
ああ、個人的には初耳です。
ミュージシャンの、まあ、苦労話の一つとして、
うん、
非常にこう心温まるいい話だなというのは聞きましたけれども。
そうですね、
はい。
うん、まだそこまで売れる前にユーミンのオールナイトとかにも実は出てたりするんですよ。
です
ゲストで。
あ、はいはいはい。
その回たまたま聞いてましたが、
最初どっか北海道で火がついたという話を聞いたことありますか。
あ、その辺はどうなんですかね。多分ラジオあたりで、
そうでしょうね、
っていうことでしょうけど、
なんか強いこのなんて言いますかね、こう固定リスナーと言いますか、ファンがついてそうですからね。
パワープレイなような気もしますけどね。
どうなんですかね。
どうなんで
しょうね。
さあ、ということで、
ええ、
まあ、平井堅の話も出ましたが、そのデモテープを投函しに行ったという桑田佳祐さん、
はい、言わずとしてサザンオールスターズ、紅白の出場も蹴り、
そうです、毎年蹴ってますね。
まあ、サザンオールスターズ、あの確か年越しライブしてますもんね、毎年、テレビで生放送してますよね。
そうです
ね、いつもいいところで時間切れるという。
今度はワウワウかどっかですかね、
ペーパービューってやつですか。
TBS ではなかったと
思います。あ、いつも TBS でやってますよね。
まあ、その辺のあれはよくわかります。
ちょうどあの最後の水かけるシーンの手前ぐらいで終わっちゃうんですよ。
あ、そうなんです
か。ワクワクしちゃうんですよ。非常に悔しい思いを私してるんですけどね。
で、その桑田さんの話として、
そうですね、まあ、ミュージシャンとしては言わずもがなですよね、いわゆるサザンオールスターズしかり、ソロ活動しかり、
そうですね、
ですなんですけどね。まあ、他にも、まあ、いろんな人に曲書いてますね、この人、実は、で、まあ、一つとしてはまあこう懐かしいですね、これ知ってる方いますかね、
っていうか、まあ、飛び道具的な、
ですよね、いわゆるこれはこれ誰でしたっけ、さんまちゃん。
そうです
ですよね。す、昔ひょうきん族という、失礼、俺たちひょうきん族、という番組やってましたよね。
土曜8時です
ね。土8ですよ、土8、いわゆるバラエティの黄金番組土8ですよ。
あ、
その中でこれワンコーナーですよね、明石家さんまちゃんが、網田くじをした、何決めるんでしたっけ。
いや、あの竹ちゃんマンです。
あ、竹ちゃんマンか。
そう、
そうでしたっけ、
の敵役。
あ、で、なんか網田くじをして何か決めるんじゃなかったでしたっけ。
なんか網田ババアってなんかお腹のあたりが金庫かなんかになってるのの中に網田くじがの紙かなんか、
なんかそうなんでしたよね、
なんかそういうキャラクター、
で、その例にテーマソングがあったんですよね。主題歌といいますかね、阿弥陀ババアの歌、
うんうん、
ちなみにこの歌は口編に貝の方ですから、
あ、なるほど、
こっちの歌ですから、歌は今日これでしたっけ、でしたっけ、
今日歌子
です、ね、今日歌子、逆だ逆だ、しまった、失礼、元いそっちの方ですから、よろしくお願いします。歌あったんです。で、これの作詞作曲が桑田さんなんですよね。
そうらしいですね、
実は、で、まあ、当然サザンではあまりやらないそうです
やらないでしょう、
しかもこれレコード版でしか売ってなくて、
あ、
ですね、実は私一度ググったことがあるんですね、これで。
ほう、
ないんですね、 CD 化はされておらず、
あ、されてない。
実は何でしたっけ、桑田さんのソロシングルの、
うん、
いわゆる3曲目とか4曲目ぐらいにライブ版が入ってたんですよ、これ、白い恋人たち、
うん、
あれ去年おととしでしたっけ、もっと前か、
ちょっと 2,3
年前ですね、
3年ぐらい前ですね、
入りましたよね、うん、あれの、まあ、4曲目ぐらいにライブバージョンで、どっかのライブハウス、多分ソロで回ったライブ、あの時、確かあの時はまだサザン活動休止中というか充電中だったはずですから、
たまにそういう時ありますね、
桑田さんのいわゆるソロコンサートのところの様子をのライブを収めた、アコースティックバージョンの阿弥陀ババアの歌が入ってたんですね。非常にこの何と言いますかね、このステージとオーディエンスとの一体化が非常にうまく図られた名曲ですね。
なるほど、
一体化してますね、この阿弥陀ババアで一体化するこの気持ちといってはいかがなものかと思いますが
会場と桑田さんがあって、
そうなんですよ、ちゃんとこのコール&レスポンスですか、キャッチ&リリースではありませんよね、コール&レスポンスですね、が非常にうまく撮られて一体化している、非常にこれは、まあ、ぜひ映像で見たい、
見たいです ですね。
桑田さんはもう非常にビジュアルにも非常にこだわりがあり、
うん、
ハゲ面をかぶったりするのは、まあ、年越しライブで有名ですけどもね、
まあ、未だにラジオ番組ではちょっと下ネタっぽいことも言ってますけどね、
優しい夜遊びでしたっけ、何でしたっけ、
そうです、
そうですよねあれはもう下ネタしか言ってないところが非常に素晴らしく、確かに、まあ、まあ、そういった意味で考えると NHK にはあまり向きではないのかもしれませんね、うん、
ちょっと厳しいかな。
まあ、そんなんで桑田佳祐さんですよ、まあ、この人ヒット曲連発ですね、
うん、
いっぱい持ってますね、
まあ、あげたらキリがないん
です。デビューが何でしたっけ、
あの
勝手にシンドバッドだ、そうですね、あ、そうか、去年ぐらいに出ましたよね、リマスターといいますか、
あの
ニューシングル、
CD
化でニューシングル出てましたよね、うん、そういえばね、
それまで CD になってなかったっていう話らしいですけどね、
まあ、多分ベスト版とかに入ってたとかその程度ですかね、
かうん、
シングル CD としてはなかなか手に入らない、
うん、
非常に貴重なものかもしれませんね。
なんか、出てきたときはすごかったらしいですけど、
ものすごく、バッシングがひどかったと聞きますね、
まあ、当時の状況を考えればそんな感じでしょうね、まあ、
確かにも英語なのか日本語なのか、まあ、結構際どい言葉、英語で結構際どい言葉言ったりしますもんね。
あ、曲のタイトルでそういう
の、曲のタイトルとかもそうですその、ま、あの曲のコーラスなんかでね、いわゆる日本語表記しちゃうとまずいようなフレーズをうまく英語を使ってというのは、
まあ、そういうことを言い出したらキリがないんですが、
竹さんですね、勝手にシンドバッドですよ。僕これなんかで見たことあるんですけどね、トップ10がベスト10、
は
あ、黒柳徹子さんってどっちでしたっけ、
ベスト10ですね、
でしたっけ、うん、そっちで確か初登場で確か出たことがあるんですよね。
あ、そう、そうですね、う
ん、確かこの勝手にシンドバッドで、でその時この曲しか持ちネタがなくて、確かライブ会場よりお送りしまして、昔あったじゃないですかよく、あの生放送じゃありませんけども、うん、
まあ、あの番組も生ですけど、
ああ、そうそうか、じゃあ生放送でいいのか、生中継でいわゆるコンサートホールよりお送りしています状態で、
あ、ありますね、
で、その間がなくて、その間が持たなくて、その勝手にシドバット4回ぐらいその中継が入る前に、
うん、
勝手にシドバットしかもその持ち曲があまりなくて、
会場で
持ち曲がなくて、
あ、
で勝手にシドバット4回ぐらいそのテレビが放送が入る前にやっちゃって、
あ、なるほど、
でもう客も演奏者も非常にクタクタになってしまって、
うん、
非常に疲れた思いで歌ったという逸話を聞いたことがありますね。
あ、そうなんですか、
やっぱりデビュー当時からやはり大物は伝説をすでに残しておりますな
そうですね、
という
わけで、
はい、
ぼちぼち、時間の方も
来ておりますね、
押してるんですが、
おっとこれはまずい
どうしましょう、締めますか。
そうですね、まだまだ、まあ、1回目という ところもある、
ちょっとあの探り探りっていう
ところ、まあ、どうしても、まあ、なんせ私初司会業ですので司会業ですかね、これなんかね結婚式のMC みたいな感じですけど、
あ、ごめんなさい、そう、もう一つ言っとかないといけないな、まあ、1回ライブの司会やらせていただいてすごいドン引きさせたっていういい経験をさせていただいたことがあります。
あ、懐かしいですね。 あの時は多分マチコさんとのあれですね、いわゆるファーストコンタクトってやつ
ですね。そうですね、
そうですよね、
まあ、個人的にはそれがすごいあの勉強になりまして、
いやいやいやいや、僕 あれはもう5年ぐらい前ですか。4年5年ぐらい前です
ね。そうですね、それぐらいですね。
あまりにも古いって僕もよく覚えてませんね。
そうですか。
確かあの時の主催者責任者は僕やったんですけどね。
あ、そうですか。
あのライブの時は。
あ、失礼しました。
いえいえいえいえ、あんま覚えてないぐらい昔の話で。
あ、
多分あれの時はは
い、
そうですね、僕学生やった気がします。
学生ですよ、
やっぱ5年前ですね。そうかそうか、そうか、あの時以来ですね。
そんな感じです、
ね、いわゆるこの2人でお仕事するのは、
まあそんな感じですね。
なるほど。まあこれを生かしてあの時の経験と、ファーストコンタクトの感動を忘れずに。
いや、あの時の経験は、まあ別の機会で生きることになるかもしれません。
おっと、これ
ちょっと勉強にはなりました。
おお、これ楽しみですね。
ただ披露の場がないという話もあります
から。あ、ちょっとそれは非常にもったいない。ぜひぜひ、じゃあ場を作っていきましょうよ。
そうですね、
ですね。
じゃあぼちぼち、終わりということで、終わりなんですよ。
はい、
どうでしたか1回目。
緊張、実はちょっと結構ビビってましたね、私最初。どう喋っていいのやら、悪いのやら。多分この後、まあ自分で聞くのもちょっと恥ずかしいんでしょうけどね。
そうかもしれない。うん、わかんない、微妙っていう感じ。
まあこれは慣れで何回もやってきてみましょう。
そうですね、はい。
それでは、どうもありがとうございました。はい、金沢市某所よりお送りした地面8分の6、はい、1回目の、お相手は初司会、長と
マッチコでお送りしてきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。